イザヤ書37章16節から20節まで。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、地のすべての国のうちでただあなただけが神でいらせられます。あなたは天と地を作られました。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いて見てください。セナケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉を聞いてください。主よ、まことにアッスリアの王たちは諸々の民とその国々を滅ぼし、またその神々を火に投げ入れました。それらは神ではなく人の手の作ったもので木や石だから滅ぼされたのです。今我々の神主よ、どうぞ我々を彼の手から救い出してください。そうすれば地の国々は皆あなただけが主でいらせられることを知るようになるでしょう。でこの後祈っていたイザヤから主が予言してくださったその言葉を携えて使者がやってきます。でその言葉通り主なる主の御使いが現れて、一夜にしてアッスリアの軍勢18万5千は滅ぼされてしまいます。でそれで王は引き下がらずいなくなって国を変えていくんですが、そこに待っていたのが息子で、王様も息子に殺されてしまい、それ以後アッスリアは攻め立ててこなくなったんです。信じきった祈りに主は誠実にお答えくださいました。ですからあと18万5000人、かたやイスラエルは祭司の数が足りないっていうぐらいです。もう本当に立ち向かう力など全くない。もう、はあ、どうすることもできない、どうしようもない。もう祈りの言葉だけ見ると本当にそのような状況の中で、しかしヒゼキヤは全く落ち込むことなく、あなただけが主である、滅ぼされたのは神ではなく人の手の作ったもので木や石だから滅ぼされた。私たちも気をつけないといけないな、これで大丈夫だろう、そういう自分たちが作り上げたものは木や石だから滅ぼされた。しかし我々の神主よ、どうぞ我々を救い出してくださいと祈るときに、私たちを救ってくださる多くの打ち倒されていったその建物も、しかしそれらよりもそれらは確かに本当に私たちにとってかけがえのないものだったかもしれない。しかしそれよりもはるかに勝った大きなお方が必ず私たちを救い出してくださる。どんなに困難が大きくて閉ざされて、救いの道、復興のそのあり方が見えてこない、そんな状況にあっても、この方はそれよりも大きい。我々を助け、我々に代わって戦われる。そして私たちの小さな小さな祈りにもこの方は大きく応えてくださる。私たちの望むことよりも大きい、その方がご自身だけが神であられる、ただ唯一の救い主であられる、大きくお示しくださる、そのことを信じるものでありたいと思います。ある方が次のように語っておられます。不可能とはどういう意味だろう、不可能とはいつ使う言葉なのだろう、不可能とはどのような状態なのだろう、不可能とは誰が決めるのだろう。そしてある少女のことを語るんです。その少女は3歳の時目の病気になってしまいます。で9歳で母親を失います。そしてたった2人、 その少女と小さ弟で、その弟は結核で体が不自由になってしまっています。その中で母親を失っている。でそうして孤児院に移り住むんですけども、弟はすぐに死んでしまう。でも一瞬にして母と弟を失う。で自分自身もその目の病気が進んでいって、とうとうほとんど見えなくなる。ほとんど見えなくなった時に弟の死を知らされるんですね。で彼女はうつ病態になるんです。母を失う、弟を失う、視力をも失う。不可能とはどういう意味だろうか、不可能とはいつ使う言葉なのだろう、不可能とはどのような状態なのだろう、不可能とは誰が決めるのだろう。まさにその少女の状況は不可能と思えるような状況かもしれない。ところがこの少女が、少女を見とる看護師が毎日毎日イエス様のことを伝えます。徐々にその少女の心が開かれ、とうとう学校に行きたい、そこまで立ち上がることができるようになります。そして、まあ、病気でのその視力を失うんですけども、少しずつそれも訓練し、わずか見えるようになります。まあ、日常本当サングラスをかけなければ太陽の光ですらもう耐えられないっていうぐらい の, あの視力なんですけども、でもそれでも盲学校を首席で卒業して教師となるんです。そして教師となった彼女に大きな転機が訪れます。一人の生徒を導くようにと依頼が来るんです。その生徒、その子も女の子なんですが、目も口も耳も不自由な女の子、誰もが可能性を見出すことができない、手に余るその女の子に彼女は言葉を与え、話すことができるように導き、世界中を旅して多くの人に大きな希望を与える人となった。その目も口も耳も不自由な女性、その女性はヘレン・ケラーと言います。そしてその導いた、かつて自分も閉ざされた中にあって救われたヘレン・ケラーを導いたその少女がアン・サリバンです。ヘレン・ケラーをサリバン先生が導いたように、サリバンを導いた一人の信仰者がいたんです。ヒゼキヤもまたイザヤがいました。ヒゼキヤも導いたし、イザヤもそうであった。私たちもそうではないでしょうか。深い淵の中にあって、もしかしたら不可能だということさえ知らない、そんな私たちが誰かの祈りで救われたのではないでしょうか。そしてその祈りを聞いてくださる大きなお方がおられる。私たちの祈りを聞いてくださるお方が、死の力をも支配される大きなお方だから不可能はない。どんな閉ざされた状況に思えても救いの道は開かれる、信じて祈ることができるのではないでしょうか。何よりも自分自身がそうして不可能から闇から救われたものではないでしょうか。世の中のさまざまな力に惑わされ力を失ってしまう、そんなことあるかもしれません。しかしそうではない。我々と共におるものは彼らと共におるものよりも大いなるものだ。彼らと共におるものは肉の腕である。しかし我々と共におるものは我々の神主であって、我々を助け、我々に代わって戦われる、どんなものよりも大きいこの方を信じて、その大いなる御業を見させていただくものとさせていただきたい。そして本当に不可能、そういう大きな闇の中に閉ざされている、救いを求めている方々のために信じて 祈るものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、何よりも大きい、私たちを滅びに陥れようとするどんな力よりも大きく、私たちを引き離そうとする死や飢えや裸や飢饉や苦難や剣よりも大きい、そのお方が私たちのために死んでくださり味方となってくださることを心から感謝いたします。静まってあなたこそ神であることを知るものとさせてください。そしてこの救いをどうぞ伝えるものとなり、今さまざまな閉ざされた中にある方々、本当に昨日もいろんなツールを使って今閉ざされています、自分では救い出ることができません、どうぞ助けに来てくださいという本当にさまざまな情報が飛び交う、本当に大変な中にある中で、あなたがどうかその御声を聞いてくださり答えてくださるお方であることをどうぞ気づく方が起こされ、またそれを知っている者が祈り、閉ざされた中にあなたの光、死をも打ち滅ぼしてくださる救いの力が多くの人に望みますように、そうしてあなただけが神であることを知ることになるように、どうぞあなたが大いなるお方であることをお示しくださいますようにお願いいたします。そして私たちの全てから救い出してくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。